どうも、梶本大輝です。演劇集団キャラメルボックスという劇団で舞台俳優をやったり、声優の仕事をやったり、映像の仕事をやったり、自分で演劇のワークショップなんかも開催してます。今日もよろしくお願いします。今日は3月の16日火曜日ですね。噛んだところもそのままお送りする、ラジオトークですけれども、ね、編集なしでお送りしております。今日もですね、いただいたギフトとお便りを紹介していきたいと思っております。まずラジオネーム七七さんよりコーヒーの微糖と美味しい棒をいただきました。ありがとうございます。お次はですね、ラジオネームみかんさんより、コーヒーの微糖と美味しい棒をいただきました。どうもありがとうございます。あとはですね、お便りを紹介していきましょう。お便りね、皆さんいつもありがとうございます。もうね、このラジオ1日1更新しているんですけれども、皆さんのね、質問、相談、感想、こういうことやってほしいみたいなのどしどし、募集しております。それをね、お答えしたり、チャレンジしたりする配信になっていくと思いますんで、よろしければね、何でも送ってください。じゃあ、ラジオネームやーさんからいただきました。ありがとうございます。ホワイトデーなのでということで、ハートのキーホルダーと指ハートをいただきました。ありがとうございます。毎日投稿とライブ配信のお返しです。いつもありがとうございます。こちらこそ。先日はお便りに回答ありがとうございました。役職にとらわれて変に背伸びしすぎずに、一緒に考えて解決して互いに成長していけるように、これからも精進していきます。何かあったら会社のせいにします。いいです、それでいいですよ。また連日の演劇とお金の話も大変ためになります。グッズで個人ブロマイドを買うとその人の取り分が増えるみたいな話は聞いたことはありますが、チケットの選択部分も関係があったことは初めて知りました。残業等例外ありますが、固定で毎月お金が入ってくる一般企業とは違うお金の動きをしているので、仕組みが知れるのは大変貴重な話だなと思います。そこで質問なのですが、稽古期間中はお金はもらえるのでしょうか。このご時世で本番前に舞台中止となった舞台は収入はゼロになってしまうのでしょうか、という質問をいただきました。はいはいはい、ね、そうですね、ブロマイドとかもね、1枚につき、いくら何パーバックみたいなシステム、これはね、でも、一応言っときますと、興行主によります。最初にね、もちろんその出演する段階でいろんなことを取り決めるわけですけども、お互いね、出演料はこれぐらいで、チケット1枚につき、バックがあるならバック、大きくなるとチケットのバックはなくなりますけど、あとはブロマイド1枚につき何パーとかね、グッズの売り上げの何パーとかって、それはもう本当に、それぞれの興行主が決めたことに、承諾できるかどうかで話し合っていくことなのであれなんですけど、でも少なからずもう確実に言えるのは数字ですね。この人はブロマイドを何枚売れるっていう、そのこの人はこれだけ今お客さんが、この人のグッズを待ち望んでいるんだっていう数字だけは確実に、どんな契約してようと残るので、それはやっぱりその人のその後の活動に大きく影響しますよね。この人のグッズを待ってる人がこれだけの数いるっていうのはもうデータとして残ってしまうので、っていうのはありますね。あとは、稽古期間中はお金をもらえるのでしょうか。お答えしましょう。基本もらえないです。基本もらえないです。これも本当一概には言えないです。なんて言うんだろう。役者の中にも、当然いろんな、給与形態の方がいて、給料制とかね。皆さんがその月々おいくらってもらってるのと同じように、給料制で働いてる方もいらっしゃるでしょうし、報酬制といいますか、ギャランティーですね。ワンステージいくらっていう、働き方をしている人も、あと、1収録いくらとかってね、働き方をしている人もいて、 まあ今この質問に答えるんだとしたら、そのギャランティー1ステージ1ステージいくらで、舞台に出ようとしている方を想定した質問だと思うんで、お答えすると、基本稽古期間中は役者はお金が発生しません。これ僕、まあ、いろんなね人に聞き込みをするんですけど、聞き込みだって、スタッフさんの中には、スタッフさんってでも稽古の終盤からね稽古場に参加する方が多いので、そこでは割と1日いくらっていうのが発生するスタッフさんが多いですね。これもスタッフさんによると思いますよけど、まあその稽古場で音を鳴らすとか、そういうことで1日いくらっていうのが発生してる方は結構いらっしゃるみたいですね。で役者の場合は基本稽古期間中はゼロだと思うんですけど、でそれでいろんな状況で公演がね中止になってしまうってことありえますよね。その時もこれもあれですね、話し合いですね。その、ワンステージいくらっていう契約で、これだけのステージ数をやる予定だったっていう、その普通にやってれば全額払われるべきものっていうのがありますよね。そっから全く払われないのか半分払われるのか、30% 払われるのかっていうのは、それはもう本当に話し合いだし、ちゃんとしてるとこだと、そのオファーの段階で今のこのご時世に鑑みて、ちゃんと提示があるところはありますね。中止になった場合はこれだけお支払いしますよっていうふうに、ちゃんとあらかじめ説明してくれる興行主さんというか団体は、あ、ちゃんとしてるなっていう好印象になりますよね。なので、でもゼロになる可能性もありますね。それは、でもそれが嫌だったらあらかじめ確認するべきだし、なんか演劇界って、これも、やっぱ変えていきたいなって思うところに、オファーの段階で、ギャランティーの金額を聞いちゃいけない雰囲気がどうもあるんですよ。で、言わないところも多いんですよ。いや、最近なくなったか、でも、これはね、ちょっと大きいところになればなるほど、その傾向があるなと思うんですけど、なんかみんな出たいじゃないですか。だからそこでギャラいくらですかって聞けないんですよね。なんかそれをあっちも知っていて、終わってからとかワンステージいくらって言ってくるところがあるんですよ。それよりちょっとおかしくないかなって思うんで、僕は聞くようにしてるんですけど、で幸い僕が最近関わるような団体の方とか興行主の方はちゃんと最初に提示してくれる、素晴らしいところローばかりです一応言っときます。でもおかしいですよね。何かこう労働力を提供するのに最初にワンステージいくらかを言わないっておかしくないですか。まあ最終的な計算をした上でなのか、でもそれはちょっとやっぱりおかしいなっていうふうに思いますね。でもまあゼロになる可能性もあります。でもそれはやっぱりなんていうか、僕らの仕事ってやっぱり個人事業主であることが多いので、まあ、それはそのリスクのうちの一つ、自分で抱えるべきリスクのうちの一つかなというふうに僕は個人的には、思っていますね。なので、まあ、あらかじめ相談しておくってことが大事になってきますし、そのいろんな、例えば怪我とか病気とかね、自分のこともあるし、自然災害などで売り上げが作れないっていうことも想定して、僕らは事業をね進めていかなきゃいけないんじゃない。まあ一緒ですよね、個人事業主、お店やられてる方も個人でフリーランスでやってる方も一緒だと思うんですけど、なんか役者だけが特殊な仕事だと僕はあんまり思ってなくてですね、なのでその普通に商売をしてる方、物を売ってる方と同じように多分自分の活動をちゃんと捉えた方がよくて、まあ、みんなそうですよね。みんな何かしらを誰かしらに売って生活してると思うんですよ。例えば時給で働いてるアルバイトの方は自分の時間を売ってお金に変えてるわけですよね。自分の人生の時間を10時間だったら10時間、8時間だったら8時間を、誰かに売ってお金に変えているというのが時給っていうシステムですよね。 あとはそのこれを一個企画を仕上げること、仕事、製品を作ることでそれを企業なり直接お客さんなりに売ってお金を得る、八百屋だったら、八百屋の方だったら野菜を作って売って、お金をもらう。だから全部一緒ですよね。なので自分の商品が何であるかってことと、自分の商品をいくらで、誰に提供するのかってことと、それが叶わなくなった時にどういうふうにその、対処するのか、他のことで収入を得るのか、っていうことを常々考えておかないといけない仕事なんだなと思います、思ってます。なのでもちろんね、このご時世で保証を求めるってことは大事なんですけど、でも大変なのはみんな一緒だし、そのリスクマネージメントというかをしっかりしてる人は多分自分で何とかしてるんだと思うんですよ。だからでも保証を求めることも大事な一つの手ですけどね、だと思って、次回を込めて喋っております。はい、ヤーさん、お便り質問ありがとうございました。このラジオトークではですね、僕が演劇活動を通じて思ったこと、感じたこと、あとはなんだろうな、いろんな面白企画なんかもやっていきますので、どしどしお便り募集しております。初めて聞いたよって方もフォローして、気になったら追いかけていただければと思います。引き続き皆さん、応援よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。おかしいな。あと、昨日から、オリジナルジングルを作ろうイベントみたいなのやってますんで、一応、ハッシュタグ、貼り付けておきますので、ジングルのかけらというギフトをいただけると大変、梶本が喜びます。それでは今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。皆さん素敵な一日をお過ごしください。